Wonderful Science。
こんばんは、ワンダフルサイエンスです、今日の素敵なゲストの方は北本成俊さん、元商社マンの方で、なんと8年間ゆずの里馬路村で、あのごっくんという 100% ナチュラルなゆずジュースを作られた方です。もともと化学出身の北本さんは工場長として全くの独学で地場産業の商品開発を進めてこられました。その辺の苦労話をインタビューしてまいりました。それでは Let's get start。 苦労話を教えてほしいなと思って。
話ですね、まあ、ここにユズの香りを残すためにはどうレシピを作るか、
それは最初にテーマがあったわけです
か、ね、いやそれはもう全ての商品がそうです。香りのない柚子の製品は作らない、商品化しない、発売しない。最初開発するときに、まあ最初はレシピはまあ作るのはまあ簡単なんだけども、次のステップで量産化するとき、その青い玉を熱中では取り切れないから、毎日妊婦集め、今日何人だけいけるって言いながら、今日は何人だから、どうのってね、全部毎日それ買えないけ
ど。何人ぐらい必要なんですか、妊
婦さんは。まあ初期の頃は 2,3 人でやってましたけどね。
本当に。
それがもう7年8年になると毎日5名から10名ずつ妊婦雇って、そうしないともう9月もう末になるとね、色つき出すんですよ、黄色くなるんですよ。だいたい年 1.5 倍ですね、あの伸びてきたから、それだけその原料確保するためには毎日妊婦を集めて、みぜにで缶コーヒー、
み
ぜにで缶コーヒー1枚下に買いに行かして、10時と3時とかね、で場合には台風が来た時も午前中はね3人で柚子取りました、青いから。
台風の中でも取るんですか。
足りないんだもん。
そっか、もうグズグズしてたらもう他が黄色くなってしまうから。
黄色くなるんですよ、だから無理してでも、さすがにもうみんな疲れちゃって、うん、午後やめようって言って、そういうのはね、まあ、苦労ではあるけどもまあ面白い。
ゆずって日本独特のもの、それともあれはどっかから来たんですか。
ね、原産はね中国の奥地って言われてるんですよ。栽培としては韓国と日本ですね。で面積は最盛期は韓国が日本の2倍あります。
ああそうなんですか。
なぜ韓国かというと、韓国はゆず茶っていうのがあるんですが、まあ、簡単に言えばゆずの皮の砂糖漬け、それをこう白湯を注いで飲むとゆず茶という文化があって、そのためにその皮を取るためだけにゆずを栽培してた。
実は全然、
実は当時は捨ててた。
あ、そうなんですか、もったいな、
まあ、それで実の果汁もね折って日本へ輸入、まあ向こうから言えば輸出してるのもあるんですけどね。
あ、そうなんですか。割と古くからそういう輸出のものを使ってたりとか。
いや、ね、果汁そのものが入ってきたのは10年ぐらい前だと思うんですけどね。結構ね、江戸時代でも柚子の皮をこうリボンに結んだとかね、リボンに結んでるとか、そういう文献があるから、少なくとも江戸時代以降はありますね。その前はちょっと私も調べてないんだけど、例えば私が新潟県の新発田市行った時に、秋なんで柚子の黄色い玉を持って行くんですよ。飛ぶように売れるんですよ。
あ、そうなんですか。
へぇー、これ何かなと思ったら分かんなくて、でその会場行くと外にはたらいにね、鯉が泳いで
るんです
。鯉、鯉、魚の鯉で、土地の人に聞いたら、鯉を煮つける時の、まあ、臭み消しに柚子の皮を入れるんですよ。
私今一瞬鯉こうこう柚子をやる餌にやるんかなと思って、えらい鯉やなぁ。
だから
なるほど、
外では鯉を売ってる、中では柚子を売ってる、でどんどん売れるんです
よ。そうなんですか。
びっくりしました。
びっくりしますよね。
やっぱり高知ではない文化なんで。
なるほど、10年前から韓国から柚子の実を輸入してたんですね。びっくり。そして日本では江戸時代から柚子の皮をリボン の形にして、食のデコレーションに使ってたんですね。一方新潟県では鯉の匂いの臭み消しで柚子を使ってきたという。へえ。後半は柚子の話から発酵食品の話まで広がりました。それではどうぞ。
腐るのも発酵するのも同じ意味なんですよ。同じ意味なんだけど、人間として有用な場合は発酵する。人間にとって良くない場合は腐る。
有用っていうことは、
例えば乳酸菌が発酵したら良くなる。雑菌が発酵したら腐っちゃう、腐敗するとか。それだけでどういう菌が湧いてるかに違う。
それは昔の人は分かったわけですか、感覚で。
だから偉いんですね。
すごいですね。
味噌醤油にしてもそうですよ。そうらしい。
そうでしょ。納豆初めて食べた人偉いなと思って。
納豆なんか古装菌といって、田んぼの中の稲わらについてる菌。だから寒さにも強いですよね、そういう菌。それに稲わらに薄した大豆を入れて40度ぐらいにすると本当の納豆菌がいて、納豆で納豆菌が走る、繁殖して納豆になる。まあ、今はね納豆菌加えてますけど。
ああそうですね、発明されて。昔の人は偉いなと思いますよ。
だから微生物から見ると発酵も腐るんでしょう。人間にとって有用なものがあれば発酵で、有用でなければ腐る。
それコンスタントにこう有用なその腐ったものを作り続けられるっていうのは、それはどこでこう判断してるの？
そのある、まあ、例えば納豆菌でも乳酸菌でもいろんな菌がいて、一番いい菌を見つけて、それを携帯培養せず変わらずに持ち続けること、これが会社としての技術。例えば素人が1回は作れると2回にはできない、それとビーカーの中ではできるけどこんなにちゃんとではできない。それと量産化するかロケットができないかと、いい菌をいかに保つか、これは日本酒の一つ。日本酒も米からでんぷんにしてでんぷんを分解してアルコールにすると、酵母と麹菌とね、両方とこのいい菌を持っているところ、もしくはそれを開発したところ、その領地で言えば広島とかなんかはどうかと、高知とかはそういう菌を見つけてきた。焼酎であれば熊本とか鹿児島のそういうメーカーが、もしくは県の工業のセンターと協力しながらいい菌を見つけて、それをずっと保存する。
面白いですね。人間にとっていい菌とされているのが発酵、悪い菌と考えているのが腐る。だけどこれは生物の視点から見ると菌は菌、いいも悪いもないということなんですね。北本さんからのインタビューで面白い話がもう一つ、日本の発酵技術というのは世界一なんだそうです。なぜなら日本には四季があると、物が腐るというのが身近にあるからなんですね。簡単にヨーロッパでは、乳製品の発酵食品がたくさんある、チーズ、ヨーグルト、それから、乳製品じゃないんですけどワインとかですね。これに代わるのが、焼酎文化、日本では熊本とか言われてましたね。この菌は発酵菌として重要な財産になると。この辺はお香と一緒ですね。お香の レシピは作るのはある程度勉強すればできるんだけれども、このレシピに必要な原材料の確保、それから特に、生物である生きている菌を保管する、保存する、伝える、この辺がとっても大変なんでしょうかね。では最後に、他府県から来た人間が地場産業で働くことの難しさ、ギャップなどを聞いてみました。
全然違う県からその地場産業を立て直すにあたって8年間ですよね。
出直すために行ったばかりじゃなくて、まあちょっと知り合いがいて、まあ行って、まあそういう、まあ、科学的な知識とかそういうことができるんで、まあ、商品開発ということを通して貢献はしたかなと思ってますけどね。立て直すという意味では言ってないんで結果的にはまあそういう形にはなりますね。
キャオさんは、まあ、広島出身って言えばいいですか。
そうですね、
出身は広島 で四国の同じ村で、文化的にはどこが一番違うなと思いました、ね、一番苦労したその違いっていう。
したとかじゃなくて、やっぱりね、高知っていうのはオーラがですからね。前あの最初の会社で高知徳島をあの病院周りで回ってたんですけどね、昔はプロパーって今は MR って言ってますけど、高知はねやっぱオーラがですよ、ね、で仕事で言うと好かれるとね何でもかんでもかんでも好かれると何でもかんでもかんでも
買ってくれるんですか。
いいじゃないですか。何にも買ってくれない挨拶もしてくれないとかね、そういうね、あの外向きだけどもそういうね、こう差が。
北野さんの場合は、まあ、その MR 地場産業で商社に戻る、なんかこう節目節目でこう苦労したこととか泣いたこととかって何がきっかけでこう、
いや、まあ
テンション保ち、テンション保ったくなる。
まあやっぱり考え方の違いで喧嘩してやめたというか、喧嘩するしないは別にしてやっぱり見解の相違でいや転職していった、それがありますね。でもう一つはやっぱり、まあ、格好よく言うと、このままずっといたら自分が親分になって自分が成長しないというか、自分がこう落ちぶれていってるというかな、そういうのが分かるんですね。あ、それも嫌だなとかね、両方ありますね。だから家と合わない、考え方が全く合わないとなると、自分がこれ以上落ちぶれたくない、なんとかしなきゃいけない。
その自分がこう成長をずっとし続けたい、この生涯働き続けるということにつながるんです
よ。働き続けるかどうかは別にして、そのずっと、まあ、進歩したいというか、勉強は続けてますね。例えば僕が知ってることを他には全部教えますから、隠しはしない、うん、
それはあの言葉で、
言葉でも何でも全部教えます。絶対こう隠したりしない、うん、隠してる人を見てたら、隠してる人は全然成長しないので、私は教える、そうすると自分の優位性がなくなる、次の勉強せざるを得ない。それでずっとね、あのテンション、まあ、しながらずっと勉強してきて、それと誰かとこう話したときに負けたなと思ったときは、次会ったときには自分知らなかったことを全部調べて頭に入ってもらう、そうしてい、まあ、くから、まあ、それが仕事でもそういうやり方が役に立ってるんであって、働き続けるかどうか別として、そういう好奇心と向上心がありますね。
今晩のゲストの方は北本成俊さん、元馬路村のゆず工場長の方でした。